うるさいミッチーお帰りなさい、でね、うるさい2人が一緒に礼拝共にできることを感謝したいと思います。ではいはいはい、はい、では一言お祈りします。愛する天皇お父様、今日また私たち一人一人を、この礼拝に、集わせてくださり、これより感謝いたします。今日は6月23日で慰霊の日でありますが、戦後74年を迎える年になりました。本当にこの沖縄で多くの方々の命が、奪われ、本当に多くの犠牲が出たことを覚えますが、どうぞその、またこの、死から、悲しみに沈んでいる、本当に多くのご家族がおられることを覚え、主よ、どうぞその方々のうちにも神様が、覚えてくださいますように。そしてどうぞこの沖縄からこの、平和が発信できる島とならしめてください。そしてまたどうぞ今日のこの礼拝を神様が覚えてくださいますように。このように与党的シエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。はい、ではですね、今日の、聖書のテキストはヨハネの福音書2章の1節から11節をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書2章1節から11節。私の古いやつではページが157ページですね。はい、よろしいでしょうか。ヨハネの福音書2章の1節から11節をお読みします。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることは何でもしてあげてください。さて、そこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それはどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は鼻向こうを呼んで行った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いものを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。今日はここからですね、自らワインへという、説教題でお話をさせていただきたいと思うんですが、この5月に新元号が令和に変わりましたけど、この5月は新元号ということで、新たな旅立ちとしてカップルが婚姻届の提出や挙式等がたくさん行われたという報道がありました。本日はこの箇所からですね、ガリラヤのカナで行われた婚礼について一緒に考えてみたいと思います。先ほど日章の11節を見るとですね、イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたとありますが、このガリラヤのカナはイエス様が育ったナザレという町から15キロぐらい離れたところにありました。そこで婚礼が行われたのです。誰の結婚式かは分かりませんが、もしかすると、新郎新婦のどちらかがイエスの母マリアと親戚だったかもしれません。で、3節の方を見ると、ブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言ったとあります。この結婚式という大事なセレモニーの最中にこともあろうか、ブドウ酒がなくなってしまったのです。 沖縄の結婚式は本土の結婚式に比べて招待客も多く、また余興なども豊富で、他県と比べると盛大に執り行われるものだと思います。最初はシャンパンで乾杯、その後にビール、ワイン等が出てきますが、だいたいそれがなくなってきたら青森が最後まで残っているのが沖縄の結婚式ではあるのではないかと思います。しかしユダヤでは結婚のお祝いが1週間続くようでした。親戚友人、そのまた友人と、とにかく大勢の人を招いてお祝いしたのです。ですからブドウ酒も相当量用意しなければなりませんでした。結婚式においてブドウ酒がなくなるということは、考えられないことだったのです。そんな場合急いで、近所からブドウ酒を借りてくるか、または急いでブドウ酒が急いでお店に買いに出かけるのが重要だと思いますが、しかしこの3節でブドウ酒がなくなったとき、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言ったとあります。イエス様はマリアにとって長男でありましたが、このブドウ酒がありませんと言った言葉には息子に対して言っているようには見えないのです。息子に言うなら、もうブドウ酒がなくなったから買ってきてか、近所から急いで帰ってきなさいというのが本来言うべき言葉だと思います。しかしイエスに対してブドウ酒がありませんと伝えているのです。このガリラヤのカナデの奇跡は、イエス様が伝道を開始されてから初めて奇跡を行った箇所です。一緒にちょっと見てみたいんですが、ルカの福音書1章26節から35節、ルカの福音書1章の26から35、私のページでは97ページですね。ルカの福音書1章の26から35をお読みします。ところで、その6ヶ月後に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。見つかりは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれますとあります。マリアはイエスを聖霊によって身ごもり出産したのを知っています。先ほどのこのルカの福音書の1章の35節で、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれるというふうに御使いから予言を受けていたのです。マリアにとって自分が産んだ子が神の子と呼ばれるのを自覚していたのです。しかし30年も共に過ごし、本当に神の子かどうか疑問もあったことだと思います。イエス様が家を出られて伝道会した頃に、ちょうどマリアの中に問題が起こったのです。重要な婚礼の葡萄酒がなくなった。自分が産んだ子でありながら、この子は神の子と呼ばれるようになることを心に留めていたからこそ、この問題を神の子と呼ばれると予言されたお方に委ねてみようと思ったのです。それが葡萄酒がありませんの言葉なのです。私たちの生活の中でもこの葡萄酒がありませんと同じ状況になることがあると思います。我が家の家計が火の車です。もう夫婦関係が破綻しようとしています。子供が非行に走っています。生きる望みがない、大きな病を抱えています。私たちは常に問題を抱えて生きているものだと思います。 人でこの問題をどう解決するべきかといろいろと考えて頭が痛くなるものなのです。本日のこの箇所を見たときに、母マリアはすぐにイエス様に問題を差し出しています。自分では解決に導くことができない思い煩いをイエス様に委ねたのです。私たちが心配するのではなく、神様にその心配事を丸投げすればいいのです。新共同訳聖書の第一ペトロの5章の7節を私の方でちょっとお読みしますが、新共同訳第一ペトロの5章の7節、思い煩いは何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけてくださるからです。同じくこの新改訳の第一ペテロの5章の7節を見ると、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからだと、くださるからですとありますが、今両方の訳を見てみましたが、この共同訳の方がぴったりくるのではないかと思います。何もかも神にお任せしなさい。神があなた方のことを心にかけてくださるからですとあります。神様は常に私たちのことを気にかけてくださるお方なのです。現代は通信機器の発展に伴い、大体の方が携帯電話をお持ちだと思います。その中で以前はメールが主流だったのが、発展して無料で LINE を送れる時代になっています。LINE は無料なので気軽に友人知人に送れるでしょう。それと同じように気軽に神様に LINE を送る感じでいいのだと思います。神様はあなたが抱えている問題を電話、メール、LINE なので送ってほしいと願っておられるのです。その問題に対してどう答えを授けようかと日々考え込んでおられるのです。どうか気軽に神様に送信してください。きっと神様からの返信があるのです。最善の解決方法は神のみがご存知なのです。で、先ほどのヨハネの福音書2章の4節に今度戻ってみますと、2章の4節で、するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていませんとあります。この女の方という、女の方、私の時はまだ来ていません、この箇所を流して読んでしまうとゾッとするようなイエス様の言葉に聞こえてくるかと思います。まず母に向かって女の方という呼ぶ意味は、当時敬意を持って、女性に呼びかけるときに用いられた言葉でした。しかし母に向かって女の方となぜ呼んだのでしょうか。イエス様はこの公に神の福音を伝える働きに入って、マタイの12章の50節の中に、天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹また母なのですと語られています。この公生涯に入られたキリストは、一人の女性の息子という立場を超えて、すべての人の罪の贖い主としての生涯に入られたことがわかります。イエス様の第一の印がガリラヤのカナで、しかも母マリアの前で奇跡が行われたのは母マリアのためであったと考えられます。これまで自分を産み、ここまで育ててくれた母に対する特別な計らいだったと思います。先ほどのルカの1章の35節で、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。神様から特別な使命を与えられた息子として見守り育て上げてきたのです。そんな母マリアが直面した問題が、ブドウ酒がなくなったことだったのです。神のご計画の中で母マリアも神からの救いを、授かる特別な計らいだったからです。次に、あなたと私と何の関係があるでしょうかというのを考えてみたいと思うんですが、一番わかりやすいのがお金だと思います。もう私は生活 しているのに困り果てています。電気水道代とか、支払えません。食べ物を買うにも困難しています。これは親戚、親とか友人知人にどうか1万ばかり貸してくださいと言ったときに、その周りも余裕がなく、あなたと私と何の関係もありません、どうぞよそに相談してくださいって言われるのが普通だと思いますが、こ ここで注意してその文言を見ると、一般的には何の関係もありませんと言われるのがほとんどだと思います。しかしイエス様が言った言葉は、あなたと私と何の関係があるのでしょうというふうに書かれています。一方的な拒絶ではこれはないのです。この言葉から望みはあると伝えているのです。あなたと私は何の関係もないということではなく、あなたと私の関心事は違いますということなのです。今ここでマリアの最大の関心はブドウ酒がないということなのです。だからマリアはこの問題を何とかしなければなりませんでした。しかしイエス様の関心は違ったところにありました。それは罪の許しと永遠の命にありました。それが次のことです。私の時はまだ来ていません。ちょっとご一緒にですね、旧約聖書の、伝道者の書をちょっと一緒に見てみたいと思うんですが、伝道者の書三章一節二節六節九節をちょっと一緒に、見てみたいと思いますが、旧約聖書私の伝道者の書3章は1013ページですね。伝道者の書3章の1節をお読みします。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。2節、生まれるに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引く時に時がある。で、泣くに時があり、微笑むに時がある。嘆くに時がある。踊るのに時がある。で、八節。愛するに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するに時があるというふうに書かれてますが、この伝道者の書を見ると、天の下ではというふうにありますが、何事にも定まった時期があるとあります。天の下でなので、私たち人間にはそれぞれの時があるのだということです。しかしイエス様が言ったまだ時は来ていませんというこの時は全く別次元なのです。神の御子であられるイエス・キリストがこの世に来られた目的は、私たちの罪の身代わりとなり十字架にかかり罪の許しを与えるためなのです。イエス様が私の時と言われたのは、それはご自分が十字架にかかる時のことを指しています。またご一緒にですね、ヨハネの福音書7章の1節から6節をちょっとお読みしたいと思いますが、ヨハネの福音書7章の1節から6節、ヨハネの福音書7章の1節から6節、私の聖書では172ページですね。ヨハネの福音書7章の1節から6節お読みします。その後イエスはガリラヤを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。さて、カリウヨの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。そこでイエスの兄弟たちはイエスに向かっていった。あなたの弟子たちもあなた方がしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行う者はありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかしあなた方の時はいつでも来ているのです、というふうにありますが、今このように7章を見たんですが、ところがイエス様が十字架におかかりになられる直前になると、イエス様ははっきりと言われました。同じこのヨハネの福音書の12章の23節をちょっと一緒に見たいと思うんですが、後ろの方ですね、ヨハネの福音書12章の23節、 12章23節を読みします。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ましたというふうにあります。イエス様が言われた私の時というのは、この十字架にかかられる時のことだったのです。これは単に奇跡を行うかどうかの時ではないのです。十字架へとつながっていく時なのです。なぜ十字架への時が必要なのでしょうか。黄金の御言葉のこのヨハネの3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというふうに書かれていますが、イエス様の関心事はご自身を信じる者が一人として滅びることを望まず永遠の命を持ってもらいたいという思いがそうなのです。私たちの関心事は生きていく中でお金かもしれませんですし、仕事の成功かもしれないし、夫婦関係、親子関係、また職場の人間関係かもしれません。ここで、マリアはブドウ酒がなくなったことが最大の関心事だったのです。しかしイエス様の関心事は私たち一人一人なのです。イエス様はご存知なのです。天に引き上げる人とそうでない人、でも神様の願いは一人として滅びることを望んでおられないのです。そんな私たちを神は最大の関心事として祈っておられるのです。でまたヨハネの福音書の2章に戻りまして、2章の6節から9節をまたちょっと見ていきたいと思うんですが、2章の6節から9節をちょっと読みします。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみたというふうにありますが、この最後に考えてみたいところがこの水がめという言葉ですね。ここで言うこの水がめはユダヤ人が清めのしきたりに用いる水がめであったということです。ユダヤ人たちは手をこの水で清めたり食器を清めたりするのに用いました。その水を飲んだりする者はいないのです。それは旧約聖書の律法によると、汚れた者に触れて身を汚した者は、この水で清めなければならないということでした。しかし、どんなに外側を水で洗っても、自分の内側の汚れや罪を清めることはできないのです。私たちが生まれ持っている罪という性質は水なので、洗い流すことができないのです。その罪を洗い流すために必要だったのがイエス様の血なのです。この方が私たち一人のために十字架にかかり血を流してくださったおかげで私たちは罪許されたものとなるのです。この2章の7節にイエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。この水がめとは私たちの心や霊、魂を荒らしているのではないかと思います。今入っている水がめの水だけではなく、さらに水がめを満たして私のところへ持ってきなさいということです。私も今日このようにこのメッセージさせていただいてますが、なんちゃって牧師ですねまあね、罪に満ちた愚かなものであることは自覚してますが、誇れるものは何一つないのです。ローマ人への手紙の3章の10節で義人はいない、一人もいないとあります。まさしく私たち人間には義人は一人もいないのです。イエス様は私たち一人一人が義人ではなく罪人であるという罪人であるということを分かっておられるのです。その思いや行動、言動、すべてが罪で満たされていることを、そんな私たちに水がめを満たしなさいと言われています。あなたの心にあるものをすべて満たして持ってきなさいと。半端な水がめではないのです。一切心にある思い煩いを持ってきなさいと そして心の中が泥水のように濁っていたとしても、それをイエス様は変えてくださるお方なのです。ユダヤ人たちが飲み水として使用しなかった、汚れた時に使用する水を最上級のボジョレーヌーボのようなワインに変えてくださるお方なのです。人生は楽しさより苦しさの方が多いかもしれません。道が分からず踏み外すこともあるでしょう。不安になり夜も眠れなくなることもあるかもしれません。しかし私たちの叫びを神は聞いてくださるお方なのです。どうか思い煩いは何もかも神にお任せしましょう。神があなた方のことを心にかけて十字架にまでおかかりになったのです。汚い濁ったような心の思いをワインにくださるお方なのです。神様の力によって。で、今度もご一緒にエレミヤ書の33章、旧約聖書エレミヤ書33章の3節、エレミヤ書33章の3節、私のページでは1199ページですね。旧約聖書エレミヤ書の33章の3節、お読みします。エレミヤ書33章の3節、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。で、口語訳を見ると、私に呼び求めよ、そうすれば私はあなたに答える、そしてあなたの知らない大きな隠されていることをあなたに示す、というふうに書かれています。皆さん、人生は諦めなくても良いのです。今あるありのままの姿を神様は愛してくださっておられるのです。汚れた身や汚れた心、そんな風に思っておられる私たちをイエス様はぶどう酒に変えてあげたいと願っておられるのです。人生が行き詰まり、この先お先真っ暗と思っても、私を呼べ、そしてあなたの知らない理解を超えた大いなること、あなたの知らない隠されていることをあなたに告げ示すと約束しておられるのです。本日の箇所で、今ある最大の問題、ぶどう酒がないということを、イエス様に差し出しました。マリアにとって、自分が産んだ子が神の子であるかもしれないと半信半疑の中での行動でした。しかしイエス様はそんな思いを打ち砕いたのです。自らぶどう酒へ。私たちに悩み事や心配事がたくさんあるかもしれません。そんな思いを進めてイエス様に差し出しましょう。その時、神は私たちの理解を超えた大いなることを告げてくださるのです。一切を神に委ねて任せていく人生を歩んでいくものとなりたいです。ではお祈りします。愛する天皇お父様、今日はこのヨハネの福音書を通して、本当にイエス様が、伝道に開始されて一番最初の奇跡を起こされた、この自ら、ぶどう酒に変えたところを一緒に、学びました。